鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋は、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道さんからちょっとですね、残念なお知らせがありましたで、はい、ニュースにしたいと思うんですけども、普通回数乗車券の発売終了についてという、はい、プレスリリースが、先月に発表されました。はい、そんなに回数券買ってる人は実際のところいないと思うんですけど、私的には非常にこれ問題でですね、
はい、
もう私何回もこの番組で申し上げているんですが、私東釧路もしくは武蔵から、釧路の駅まで列車通勤しているもんですから、はい、必ず回数券は財布の中に入ってるんですね。で、回数券っていうのは10回分 の、 その乗車券を買えば1回分サービスしますよ。
はい、
ですから例えば釧路と東釧路の間ですと、これ普通の乗車券だと200円なわけなんです。なので10回分ですから2000円を払うと、11枚 の、 その乗車券がバッと出てきて、はい、だから1回分お得になりますよということだったんですよね。で、これ応用するとですね、例えば、複数だから6人とか8人とかで、どっか行くとき、はい、厚岸にじゃあ牡蠣食べに行こうかとかですね、言った時にこれを使うと若干乗車券が安くなると、
はい、
そんなような切符だったんですけども、これが11月30日までで発売をやめますと。
はい、
で、なんか新聞報道とかによると全国的にはもうこれほとんどなくて、うん、なんか JR 北海道さんだけみたいなんですよね。
はい、
残念なんですけども、回数券がなくなっちゃうと、
はい、
いうニュースをお届けしました。ただし、身体障害者の方ですとか、それから知的障害者の方、それから通学用の割引普通回数乗車券は発売を継続いたしますということでございました。
ありがとうございます。まずは、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、さっき鉄道ニュースで回数券の発売の中止をお知らせしたんですけど、はい、今日とですね、それから来週はこの切符のいろんなお話をしようかなと思ってました。はい、多分この番組を聞いてらっしゃる方って、ガジガジの鉄の方もいらっしゃる反面、全くいわゆるこう、素人さんも多分たくさんいると思うんです。それで私なんかあまりそんな列車なんか乗ったことないわよとかって、いう方のために、今日は鉄道の乗り方基礎知識みたいなことも含めてですね、ちょっとお話ししたいと思うんですね。で、釧路からでもどこからでもいいんですけど、鉄道に乗るためにはまず切符っていうものがまず原則、必要なわけなんですよ。で、駅員さんがいる駅の場合は、これはなんか緑の窓口みたいのがあって、でそこで、乗車前に、切符を買い求めるわけなんですね。で、緑の窓口であったり、それから自動券売機っていうのも今すごくこう、良くなってますので、こういったもので買います。で、釧路駅には、ちゃんと緑の窓口が、本当早朝から深夜まで、あるわけなんですね。じゃあ駅員さんがいない場合はどうしましょうかと、私なんかその東釧路か武蔵から乗ったり降りたりするんですけども、はい、ここはもう全く駅員さんいません。私は回数券持っているので、いいんですけども、そうじゃない方はどうしたらいいかっていうと、乗るときに列車に乗るときに整理券っていうのを取ってくださいって言われるんですね。はい、で、その整理券を取って、乗ります。で、降りるとき、 ですから例えば東釧路から乗ると、駅員さんいないので、そこで整理券取ります。で釧路行きの列車に乗った場合には、次の釧路駅で降りるんですけども、そういった場合は釧路駅には駅員さんが、まあ、いらっしゃるので、その整理券を改札口のところに駅員さんがおりますので、まあ、その方のところに行って東区所から乗りましたということで、整理券を差し出すと、はい、じゃあ200円いただきますっていうことで、はい、そこで現金で200円でお支払いすれば、駅の外に出していただきます。じゃあその降りる駅も駅員さんがいない場合と当然考えられるんですけど、はい、これは今釧路根室地方の、いわゆる普通列車ではワンマンカーなんですね、はい、それで、必ず前から乗って、で降りる時も 前のドアから降りるんですけど、降りる時にその、運転手さんのちょうど何ですかね、上のところに整理券に連動した、料金表がこうあります、はい、まあだからバスと同じなんですよね、まあ列車に乗ったことない人はあまりバスも乗ったことないかもしれないですけどまあそういう自分が例えば5番だったら、550円とかですね、そういうのが出てますので、それをその運賃表の下にある料金箱に、ジャラジャラジャラっと、まあ、入れるんですよね。でそこに運転手さんもいて、まあ、ちゃんと見てるんですけど、でそこはお釣りが出ないので、原則的には必ずきっちり入れないとダメなんです。で両替機ももちろんあるんですけど、これは1000円か500円か100円か50円なんですね。だから高額の5000円とか1万円はこれはなかなかノーサンキューというところですので、ぜひちょっと気をつけていただきたいと思います。じゃあ普通列車はそんなところなんですけども、まあ、帯広とか札幌に行く場合には特急大空っていうので、ね、乗らなきゃならないですけど、これはその釧路から札幌までの運賃、まあ、乗車券ですね、その他に特急券っていうのが必要ですね、はい、でこれはやっぱりあらかじめ、その緑の窓口で、買っておくか、まあ、当日でもいいんですけども買っておく必要が、あります。で今ですね、便利なことにこの指定券をスマホとかそのパソコンから、入手することが予約することができるんですね、はい、私も最近もうこれに実はハマってましてなんでハマるかっていうと、まあ、前はその緑の窓口行ってなんか駅員さんとあでもないこうでもないとかっていう話しながら、はい、指定券を買うっていうのがなんか旅のなんか序曲みたいなような、
そうですね、楽しいですよね、
これがまた楽しかったんですよね、はい、でワクワクしながら切符を財布に入れたりとかしてたんですけども、駅ネットなんせ座席を指定できるんですよね、はい、これがやっぱりこう良くて、例えばまあ私たちっていうか大体鉄道ファンっていうのは進行方向向かって右側に座るっていうのが大体パターンになってますんで、はい、そうすると大空だと、D 席なんですよね、窓側の右側っていうと、はい、ただ緑の窓口に行って聞かれるんですよ、窓側がいいですかとか通路側がいいですかとかって聞かれるんですけど、はい、であと指定券の申し込み用紙も通路側がいいか窓側がいいかって書いてあるんですけど、はい、何席とかっていうのないんですよねなかなかこれ言いづらいんですねで、まあ、窓側お願いしますって言ったら大体 A 席出てくるんですよねでこれもちょっとせっかくだからやっぱり D 席座りたいよなとかって思うんですけど、そういった場合この駅ネットはちゃんと空いてる席がバーッと出て、で、D 席なら D 席と、でもっとこれ高等手段からいくと、その偶数の席に座るか奇数の席に座るかで窓の位置を気にしながら、はい、まあ、僕ら乗ってるわけなんです、うん、なんすかね、窓と窓の間の柱のところの席に座っちゃうと、はい、なんとなく視界が半分ぐらいしかなくて
見づらいです、
見づらい、だからやっぱりそれはちゃんと窓、はい、大きな窓の後ろ側に座らないと、はい、展望が開けないので、はい、そういうところも、ちゃんとこの駅ネットはそういうのもできるので、これはいいかなと思ってました。でこの駅ネットは1ヶ月前から1ヶ月以上前からでも予約っていうこともできますし、もちろん 1ヶ月以内であったら、まあ、いつでも購入ができますので、まあ、これはあの利用していただくと非常に、まあ、便利です。でこのエキネットで予約した切符っていうのはまあ、この辺でいうとやっぱり釧路駅なんですが、あの専用の、 あの指定券発行装置だとか、それから、話せる券売機なんとかっていうので、その QR コードとかをパッと照らせばもうすぐ乗車券が、まあ、クレジットの処理を知っていればペットすぐ出てくるという非常に本当便利な機械だなと思って、よく使ってます。最近これ使ってる方多いみたいですね。まあ、というような、普通列車とその特急列車乗るための方法をちょっと今お話をさせていただきました。じゃあこの切符の種類っていうのはどのぐらいあるのかなっていうことなんですけども、大きく分けると乗車券っていう、まあ、いわゆる運賃ってやつですね、これは普通列車に乗るにしても特急列車に乗るにしても必ず必要な、はい、もので、これは乗車券ですね。それからもう一つが括りが料金券っていうのがあります。でまず乗車券の種類からいくと、普通乗車券って言って、釧路から帯広まで、まあ、いくらいくらですよ。それから今度は定期乗車券っていうのがあります、まあ、これは学生の頃に、使われてた方もまあいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、1ヶ月なり3ヶ月なり、まあ、6ヶ月なりの定期で、決められた区間を何回でも乗れるという。それから3つ目がですね、普通回数券っていうのがあるんですが、まあ、これ残念ながらその先ほどお話しした通り11月末で、はい、終了と。それから4つ目がですね、団体乗車券っていうのがあります、うん、これはJR 北海道もそうなんですけど、団体乗車券は15名以上からということで、こういったこう団体さんグループの方に対する乗車券があります。で最後が貸切乗車券って言って、1両丸々こう貸し切るっていう乗車券が、はい、まあ、あるわけなんですね。で今度普通乗車券っていうのが、これもまたいろんな種類があって、片道、まあ、これはもう行ったっきりっていうやつですね、はい、それから往復が、釧路と多分帯広往復で使う場合にはこの往復乗車券っていうのが必要になります。であともう一つ連続っていうのがあるんですけど、まあ、これ今ほとんど使わないんで、ちょっとこの説明は省いておきますけども、で往復乗車券を買うとお得なのが、片道601キロ以上の区間で行くと、はい、往路袋とも1割引きになります。釧路から行くとあれかな、函館ぐらいまで行かないと、うん、まあ、稚内はもう文句なしで多分往復割引聞くと思うんですけども、601キロだったら結構な乗り応えありますね。札幌まで大体350キロぐらいですから、まあ、それの約倍ぐらい乗らなきゃダメ、まあ、我々は機器として乗ってますけど一般の人はなかなか難しいかもしれないですね。それからあと学生割引っていうのがあります、はい、これは片道101キロ以上で、まあ、片道が2割引きになるという、まあ、これもどうでしょうかね、学生時代よく使った方いらっしゃるんじゃないですかね、で今度はその料金券って言われるものの種類をちょっとご説明しますと、急行券っていうのが一つあります、はい、それから二つ目が特別車両券、まあ、平たく言うとですね、グリーン券っていうやつですね、はい、それからの寝台券、はい、まあ、今北海道ほとんど寝台がほとんどというか全国でも今寝台券ってほとんどないんで、はい、それからあとコンパートメント券っていう、まあ、例えば4人のそういうなんかコンパートメントの切符っていうやつですね、はい、それから座席指定券、これは釧路でいうとノロッコ号とか、それから SL 冬の出現号かの座席指定券っていうのがこれですね。でさらにこの急行券っていうのが、特別急行券と普通急行券って分かります。今の皆さんって大空って、まあ、特急ですよねってよく言うんですけど、この他に以前は特急よりもちょっと遅くランクが低い急行列車っていうのが、はい、あったんですけど、これが急行券がこの特別急行券と普通急行券に分かります。さてここからがですね、 ちょっとマニアックな話になって、うん、一般の人は何言ってんだっていうことになるかもしれないですけど、で特別急行券っていうのも分かれてて、普通一般的に考えたら指定席特急券ですね、
はい、
さっき私があの A 席がいいとか D 席がいいとかって言ってたそういうあの指定席特急券、それからあと今大空にはあの自由席がついてますので、自由席特急券、これはあの指定席特急券よりもちょっと安いやつ、そこにね立ち席特急券っていうのがあるんですね、はい、これは何かっていうと、あの全車両が指定券の特急でも満、まあ、こういう満席の場合ですね発行する場合があるんですね、うん、これは列車とか利用区間とか発売枚数がちょっと決まってて、これがあの若干料金が安くなると、うん、で1965年からなんか始まったようで特急料金から100円引きにしますよと、でこれ立ち席って歌ってはいるんですけど空席があれば座ってもいいよっていう、はい、多分斉藤さんの年代だったら分かると思うんですけど、
はい、
寝台特急列車が全盛の時に、まあ距離の長い区間だとその朝7時以降とか8時以降でもまだ走ってる寝台列車ってあるんですよね、
はい、
いわゆるこう昼寝とかって言ってた、これがそのこういう立ち席特急券っていうのがあって、はい、でまあどこでも座っていいよっていうあったんですね。でこれは台湾でもなんか同じような仕組みの切符があるようなんですけど、台湾ではこれなんていうんですかね、あの自分の字ですね、自由人の字、それから願うですね、
はい、
で、ない無ですね、
はい、
それから座席の座、
はい、
要するに、自分で望んで、座席がないっていう意味、はい、
自願無座ってや
つ、そういうそういうことですね、だかってこっちの方があの意味的には非常に合致するんですね、
はい、
だ日本の立ち席特急券というのは立ってなきゃならないのかっていうと、
そうですね、
そうではないですね、それから最後の種類がですね、特定特急券というのがあって、はい、これはあの決められた区間あの安く販売する特急券で、これは例えばですね東北から北海道新幹線の、盛岡と新函館の間は、座席指定はないんですけど、これも空いてる席座っていいよっていう、うん、で現在ですね新青森と函館北斗の間が一般的だと4530円なんですけど、それが4000円になりますよというのが、これが特定特急券ですね。であのこの特急料金については割引っていうのが一つあって、北海道新幹線とそれからあのそれから接続する北斗っていうあの札幌までの特急なんですけど、はい、これを乗り継ぐとこの北斗が、半額になりますよという、まあ、そういう割引がありますという、それからあの切符のですね変更っていう項目もあって、
はい、
あの普通の切符買った場合ですね1回だけ、変更ができます、
はい、
で割引切符とかはあのできないものもありますのでそこが注意必要なんですけど、まあ、例えば私あの釧路から厚岸までの切符買いましたと片道のだけど急遽、根室まで一気に行くことになりました、
はい、
っていうと、それをあの窓口に申し出るとはい分かりましたということで、手数料とかなしで、変更して、もらえる。で特急列車も大空2号で行く予定で指定券も全部買ったんですけどちょっと用事が朝あって大空6号で行かなきゃならないとかっていう場合は、まあ、あの1回だけ変更ができるという、そういうシステムになってます。で2回目以降は1回払い戻しをして手数料取られるんですけど、はい、でから切符をもう1回買ってくださいっていうことになります。で今ちょっと払い戻しのお話したんですけど、手数料ってかかります。で乗車券とか、自由席特急券とかは1枚について220円、だから指定席特急料金は、出発の2日前まで340円で出発の前日とか当日は 30% 取られますんで、はい、まあ、注意してくださいということです。 で、あの切符の払い戻しの、まあ、お話もしましたけど、まあ、こういうことをですね、ちょっとあの頭の片隅に置いておくと、まあ、切符買ったはいいけど何かあった時に、あこれじゃあ変更しようかなとか、これはもうちょっと変更しようがないから払い戻しようかなといった時に、まあ、こういった知識があるといいのかなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。